ブリーのポッドキャストプロダクトハントデイリーをお届けします。ナビゲーターの葵です。
ユーマです。今日はまず自律的に調査やコーディングをこなす AI コワーカークラーク、そしてクリック一つで SaaS 製品をインタラクティブなデモに変えるミラージとラマティクスタジオを取り上げます。
さらに AI ウェブサイトビルダーのエースビード、エージェント型動画制作のブズィ、AI エージェント向けデータ抽出のズーデータも見ていきましょう。
それからローカルファーストのマークダウンエディター、オープンマークダウン、社内文章を自然言語で横断検索できるドキュースマート AI も紹介します。それでは本編です。
まずはプロダクトハントで話題になっているクラークという AI コワーカーから見ていきましょう。これは単なるチャットボットではなく、独自のクラウドコンピューターを持つエージェントなんです。
独自のクラウドコンピューター、つまりブラウザやターミナル、ファイル、コードまで含めた専用の作業環境を持っているということですね。具体的にはどんな仕事を任せられるんでしょうか。
後半でソース付きの調査、ウェブサイト制作、スプレッドシート作成、デッキ作成、監査、そしてテスト済みのコードまで、かなり実用的なタスクを渡せるようですね。使い方としてはクラークに仕事を渡してタブを閉じると、完了した成果物が返ってくるという流れです。
なるほど。非同期で動くわけですね。さらに、作業を並列処理するスペシャリストに展開したり、スケジュールに基づいて実行したり、証拠となる情報源とともに成果物を返すこともできると。
そうなんです。ウェブまたはモバイルで利用できて、クラークコードを使えば実際のリポジトリで作業させることも可能です。さらにオープン AI 互換 API を通じてエージェントを組み込むこともできます。
AI エージェントが実際の開発環境やビジネスツールと深く連携する方向性がここでも進んでいるんですね。
続いて SaaS 製品をインタラクティブなデモに変換するツールが2つ、同じくプロダクトハントで紹介されています。まずはミラージから見ていきましょう。
ミラージは実際のアプリをワンクリックでキャプチャーして、ガイド付きのホットスポットを追加し、約90秒で埋め込み可能なクリック可能なデモを公開できるそうです。
ランディングページやプロダクトハントローンチ、オンボーディングメールでの利用を想定していて、閲覧数、完了率、ステップごとの離脱を追跡する分析機能も備えています。最初のデモは永久無料です。
作者はブートストラッププロジェクトのために構築したと言っていて、他の選択肢について誰も最後まで見ない動画や月額500ドルのツール表現しているのが印象的ですね。一方でもう一つのツール、ライブデモはどうでしょうか。
ライブデモはストーリーレイン、ナバテック、アーケードといった既存ツールのオープンソース代替として位置づけられています。ワークフローをキャプチャーして、 AI ナレーションやパーソナライズされたテキストを追加し、リンク、埋め込み、自負、動画として共有できるんです。
さらにウェブサイト、ドキュメント、セールスアウトリーチ全体でのエンゲージメント追跡とリード獲得機能も備えていると。
作者のジョージュ氏は、良い製品が失敗する理由をデモが後回しにされ、セールスピッチが伝わらなかったことにあると説明しています。ライブデモは創業者や開発者が構築はできるが見せ方がわからないという問題を解決するものだというわけですね。
では最後に AI ウェブサイトビルダーの新顔、エースビルダーを取り上げましょう。これはアクセターネティ UI チームが公開したものです。
アセタニティ UI はこれまでに12万人以上が利用してきた実績のある UI ライブラリーなんですが、そのチームが作ったエースビルダーの特徴は、従来の AI ビルダーのようにゼロから汎用的なレイアウトを生成するのではないという点です。
つまりアセタニティの実際のプロテンプレートとコンポーネントライブラリを土台にして、ページ全体や個別のブロックをインポートした上で、エージェントとのチャットを通じてコピーやレイアウト、構造を再構成できるんですね。
そうです。さらにチャットを離れずに画像生成が行えるほか、任意のセクションでデザインスキルを実行して、エージェントの出力を汎用的なものからより洗練されたレイアウトへと引き上げることも可能です。
コードは ZIP でエクスポートできて、ユーザーが自ら構築したものを所有する形になるというのもポイントですね。AI に頼りつつも、ベースは実績のあるテンプレートで、最終的な所有権もユーザー側にある。このバランスが、これまでの AI ビルダーとの違いと言えそうです。
さて、まずは AI 動画制作の分野からお伝えします。プロダクトハントにバジーという新しいプラットフォームが登場しました。
バジー、名前からして賑やかな印象ですね。どのようなツールなのでしょうか。
制作者兼創設者のエラ氏によると、バジーは初のエージェント型無限キャンバスを採用した動画生成ツールです。 最大の特徴は15秒の短い GF ではなく20分の超大作映画やスタジオ品質の広告を制作できる点だとしています。
20分の超大作映画ですか。それは従来の AI 動画ツールとはスケールが全く違いますね。
そうなんです。アイディアの発案からムードボードの構築、動画の精密な編集まで全て一つのワークスペースで完結します。さらに無制限の長さの動画で一貫した被写体、照明、カメラアングルの制御を提供する点が大きなポイントです。
被写体や照明、カメラアングルまで一貫して制御できるのは映画制作やテレビ CM の現場では非常に重要ですね。
エイラ氏は AI 動画が単なる玩具から実際の制作パイプラインへと移行する重要な転換点にある、述べています。
玩具から制作パイプラインへという表現は印象的です。実際に映像制作の現場で使われることを強く意識したツールだということが伝わってきます。
続いては AI エージェント向けのデータ抽出サービスです。 Zoo データというサービスがプロダクトハントに登場しました。
Zoo データ、動物園のような名前ですが、どのようなサービスなのでしょうか。
簡単に言うと URL を指定するだけで AI エージェントがそのまま利用できる構造化 JSON を返してくれるサービスです。生の HTML やマークダウンではなく、ナビゲーションやフッターなどの不要部分を除去した形でデータを提供するのが特徴です。
なるほど。 LLM にウェブページをそのまま渡すと余計な部分でトークンを大量に消費してしまいますから、必要な部分だけを抽出してくれるのは実用的ですね。
その通りで、 Zoo データによるとこの不要部分の除去によって LLM のトークン消費を約 75% 削減できるとされています。
75% の削減はかなり大きいですね。料金体系はどうなっているのでしょう。
決済は必要なフィールド分のみで、抽出用の追加クレジットは不要とのことです。さらに Amazon と TikTok を対象に競合分析、市場分析、トラフィック分析、消費者インサイトを含む e コマース分析情報を事前解析済みの形で提供しています。
単なるデータ抽出だけでなく e コマースに特化した分析までセットになっているのは面白いですね。
API、CLI、MCP サーバーとして利用可能で、初回クレジット1000件が無料、カード登録も不要と案内されています。
クレジットカード登録なしで1000件試せるのは導入のハードルが低くていいですね。
最後に2つのツールをまとめてご紹介します。まずはオープンマークダンドです。開発者は XUENZ と名乗っています。
オープンマークダン、マークダンエディターでしょうか。
はい、ローカルファーストエージェントネイティブなマークダンエディターです。特徴的なのは、アプリ自体には AI エージェントが組み込まれていないにもかかわらず、エージェントが CLI や MCP を通じてユーザーと同じ MD ファイルの読み取り、書き込み、同時編集を行える点です。
AI エージェントが組み込まれていないけれど、エージェントがファイルを操作できるというのは面白い設計思想ですね。
アカウント不要でファイルはローカルディスクに保存され、テレメトリーもありません。プライバシーを重視した設計になっています。
ローカルファーストでテレメトリーなしというのは開発者にとって安心感がありますね。
そしてもう一つ、毎日という日本語学習アプリです。2万語以上の語彙を長期記憶のための感覚反復システムで学べます。
毎日、日本語の毎日ですね。1日5分未満のゲーム感覚のセッションで、都道府県ごとに日本を探索しながら学習を進められるそうです。
制作者によると、既存アプリへの不満から個人で開発したソロプロジェクトで、現在アップストアで公開中とのことです。
個人開発でここまで作り込まれているのは注目ですね。今回はバズィ、ズーデータ、オープンマールトンガ、そして毎日と、クリエイターや開発者、学習者に向けた多彩なツールが揃っていました。
まずはドクスマート AI です。これは Google ドライブ、シェーポイント、ドロップボックスなど複数の場所に散らばった社内文章を自然言語で横断的に検索できるサービスです。
なるほど。文章を一箇所に移したり、フォルダを整理し直したりする必要はないんですか。
そうなんです。文書の移行や再構成、それにトレーニングも一切不要で、質問を入力するだけで必要な回答を得られる仕組みになっています。
それは中小企業や NPO にとっては特にありがたいですね。リソースが限られている組織ほど導入の手間が少ないのは重要です。
ええ、まさにその NPO や中小企業向けに設計されています。開発拠点はアイルランドのダブリンで、 現在エンテバイアイランドのニューフロンティアーズアクセラレータープログラムに参加中です。
アイルランド初のスタートアップなんですね。現時点ではアーリーアダプターを募集している段階で、これからユーザーを増やしていくフェーズのようです。
さて、もう一つが WX です。こちらは少し毛色が違って、制御されたランダム性を核にした生成的シンセサイザーのプラグインなんです。
生成的シンセサイザーですか。具体的にはどんな操作で音を作っていくんでしょう。
ダブルクリックするだけで全く新しいサウンドを生成してくれるんです。そこから一般的なシンセパラメーターやモジュレーション、内蔵エフェクトを使って自分の好みに整形していけます。
ダブルクリック一つで新しい音が出てくるというのは直感的で面白いですね。でもどれくらいのバリエーションがあるんでしょうか。
それが驚くべき数字で、生成可能な全てのサウンドを一つ5秒ずつ聞いたとすると、宇宙の年齢の数百万倍の時間がかかる計算になるそうです。事実上無限に近いバリエーションと言えますね。
それはすごい。ただそれだけ膨大だと逆に収集がつかなくなりそうな気もしますが。
そこが WX のデザインのポイントで、使いやすさと予測不能な結果の両立を目指しているんです。ランダム性をコントロールできるので、全くの偶然任せではなく、ある程度の方向性を持たせながら新しい音を探れる設計になっています。
なるほど。音楽制作の現場では思いがけない音との出会いが新しいアイデアにつながることも多いですから、そうした偶然性をツールとして取り入れられるのは面白いアプローチですね。
さて、今日は盛りだくさんでしたね。クラーク、ミラージ、エイスビルダー、バジー、ズーデータ、オープンマークダウン、ドキュスマート AI と、本当にいろんなプロダクトを見てきました。
そうですね。どれも個性的で、それぞれに狙っている領域が違うのが面白いです。最後にざっと振り返ってみましょうか。
はい。まずクラークはブラウザベースの AI コワーカーですね。調査やデータ収集のような実務を渡してタブを閉じると、後で成果物が返ってくる非同期型の働き方が新鮮でした。
ミラージともう一つのサスデモ変換ツールは、実際のアプリをワンクリックでインタラクティブなデモに変えてしまう、営業やオンボーディングがかなり早くなりそうです。
エイスビルダーはセーターにて UI チームが出した AI ウェブサイトビルダーで、ゼロから生成するのではなく、既存のプロコンポーネントを生かして組んでいくアプローチが印象的でした。
バズィはエージェント型の無限キャンバスを採用した AI 動画制作プラットフォーム、映画や CM 制作の分野に革新をもたらすとされていて、創設者のエラさんのビジョンにも注目ですね。
ズーデータは AI エージェント向けのデータ抽出サービスで、 URL を渡すと構造化 JSON を返してくれる、エージェントがすぐ使える形でデータを渡すインフラ的な発想ですね。
オープンマルトーンはローカルファーストのマルトーンエディターで、エージェントが CLI や MCP 経由で同じトップ MD ファイルを読み書きできる、人とエージェントの共同編集を前提にしているのがユニークです。
そしてドックスマート AI は Google ドライブやシャーポント、ドロップボックスに分散した社内文書を自然言語で横断検索できるサービス、ダブリン発のエンタープライズ向けですね。
どれも AI がアシスタントからコワーカーやエージェントに進化している流れを感じさせる回でした。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。
それではまた次回お会いしましょう。エンディング。